先日桑原雅恵さんのお宅をお尋ねした時なんですけれども、玄関に絵皿が飾ってありまして、そこに2匹の魚と5つのパンの絵が描かれておりました。で、まあ、それはわかるんですけれども、その絵皿にタブハって書かれていて、これは何じゃと、まあ、2人で話したんですけれどもね、家に帰って安易にインターネットで調べましたら、このタブハっていうのはガリラヤ湖の湖畔にある小さな町で、伝説におきましてこのパンと魚の奇跡が行われた町だということであります。で、今でもカトリック教会で、パンと魚の奇跡の教会というものがこのタブハの町にあると。まあ、そんなふうにこの2匹の魚と5つのパンでイエス様が5000人もの人々を養われたというのは有名な奇跡の話であります。まあ、皆様には十分に見えないかと思うんですけれども、成分社でも売っております祝福のスプーンというものがありまして、このティースプーンの、ね、絵のところに、2匹の魚と5つのパンが、まあ、描かれている。まあ、祝福の一つの代表的な奇跡というようなものでもあります。で、聖書の中に新約最初に、新約の最初に4つの福音書が並んでおりますけれども、この4つの福音書が揃って記録しているたった一つの奇跡が、この2匹の魚と5つのパン、5000人の給食の奇跡なのであります。福音書は4つあって、それぞれ独自の視点があるんですね。ですから時に、何て言いましょうね、それぞれの福音書に含まれている奇跡や教えが違っていたり、あるいは同じ教えや同じ奇跡を語るにしても、それぞれの福音書の独自の視点があって、それらを照らし合わせることでイエス様のことを多角的あるいは立体的に私たちは捉えていくことができるのです。で、この2匹の魚と5つのパンでイエス様が5000人もの人々を養われた、まあ、このあらすじだけを私たちはこう聞くことがよくあるでしょうけれども、そこで聖書が一体何を語っているのかということをきちんと受け止めていきたいと思うのです。私たちが、まあ、そのあらすじだけですけれどもね、イエス様がたった2匹の魚と5つのパンで5000人もの人々をお腹いっぱいにしたっていうと、どうやってその食べ物を増やしたのかっていうことを、まずは私たち気にすることでありましょう。割と最近 YouTube で見た外国のアニメなんですけれども、本筋の部分ではないんですけどね、なんか軍隊が集まって、困っている、士気が上がらないといって困っている軍隊の後ろに、まあ、白い服を着たいかにもイエス様っぽい人がこう、アニメですよ、あくまでもアニメの話で登場している。で、食べ物がなくて困っている、前の方で軍の人たちがこう話しているところで、そのイエス様っぽい人が、机の上にパンが1個あって、そこにイエス様が布、あ、イエス様が、ね、イエス様っぽい人が布をかけると、その布を取り除いた時パンが2つになって、また布をかけて布を取るとパンが4つになって、繰り返していってね、倍に増えていって、まあ、お腹いっぱい食べれるほどの食料が出てきたっていう、 こういう手品めいたことであれば、私たち割とこう、ね、不思議は不思議ですけれども、あ、そうねって感じで受け止められる。けれども、聖書はもう、もともと2匹の魚と5つのパンがあった。それで5000人の人たちがお腹いっぱい食べることができたっていう、最初のところと最後のところしか教えてくれなくて、私たちがこの世の感覚では知りたがる、どうやってそんなね奇跡を起こしたのかっていうところは、聖書は何も語らないんですね。今日はヨハネによる福音書からこの奇跡を聞きましたけれども、他の3つの福音書が書いていない、ヨハネだけが記録しているその記述というものがあります。9節に少年が出てくる。この2匹の魚と5つのパンを持っていたのは子供であったと。でこの奇跡がどうやって起こったかっていうことを考えたときに、まあ、時々説明で出てくるのはね、このヨハネによる福音書だと、少年がまず自分の持っていたわずかな食料を差し出した。で、子供がそういうことをしたから、周りの大人たちも実は隠し持っていたんだけれども、それを子供がまず出したから、大人も習ってね、出したので十分な食料が出てきたんだっていう、まあ、奇跡を亡き者にするような説明がなされることがありますけれども、まあ、それも私たちはこう受け止めやすいところがあります、ね、けれども聖書はそのような手品の種明かしのようなこと、イエス様がどうやってこの奇跡をなされたのか、その仕組みを聖書は語るわけではないのです、ね。じゃあ聖書は一体何を語っているのか。素直に聖書が語っていることを私たちが聞き取れればいいんですけれども、私たちは手品の種を求めがちな、この世的な感覚を持っていますから、なかなかそれが読み解けない。ただ、福音書はある意味素直に見ていけば、イエス様が実際に食べ物をどう増やしたかっていうことは一切書かれていない。ただその時集まった人々にどうやってこの食べ物を配っていったか、そのことは割と詳しく書かれているんです。で、私たちは下手をすればイエス様がパンを裂く、魚を分けていく、その時にどうやってこの食料が増えていったか、そのことに聞い取られがちですけれども、そのことは聖書は語らない。ただ分配の様子だけを語るんですね。このヨハネの福音書では11節です。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。同じ分配の記述、他の福音書、マルコによる福音書を読みいたしますけれども、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。まあ、マルコだけでなくてマタイ、ルカも似たような記述になります。どちらも揃って記録していること、4つの福音書が揃って記録していることは、このパンと魚をイエス様が分けられたときに祈りを捧げられた。特にマルコの方では天を仰いだ。そしてさらにパンを裂いたということも明確に書かれている。で、私たちはこれらから何か 食料が増える奇跡をっていうことをこう見がちでありますけれども、そこは何とも言えない。ただわずかな食料を多くの人々に分け与えていく、そしてまた特にパンを裂いてという言葉がある。教会の中でそうした一つの霊典としての儀式としての食事が与えられております。聖餐であります、ね、特にここで小さな食物を神様に祈りつつ、そしてそのパンを裂いて皆でいただく、後々の教会で行われていた聖餐の食事の様子がここに反映されているのだと考えられております。特に今日のヨハネではないですけれども、他の福音書では、今日のヨハネの福音書ではイエス様だけがこの食べ物を分けていった、この食事のマスターがイエス様であるということをまずは語りますけれども、他の福音書では弟子たちが多くの人々にこの分配を手伝って分け与えていったということが書かれています。これも後の時代の教会の姿が反映されていると考えられています。今まさに長老の認職式が行われましたけれども、長老は決してこの世で私たちが必要とされていること、便宜上のことのために仕えていくだけではない、もちろん教会、今の世にあって教会が実際の建物を持ち人々も集まる中で、そこでこの世的なことで仕えていかなければいけないこともありますけれども、何よりも長老が弟子の後を継ぐ者として大切なのはイエス様の働きに参与していくことであります。イエス様が人々に与えんとしていたもの、それを長老も手伝って分け与えていく、そうしたことが長老の務めであるということは、ぜひ皆様覚えていていただきたいと思うものです。イエス様と、そしてまた他の福音書によれば弟子たち、それがもともとはわずかなパンと魚であった、それを人々に分け与えていったとき、結果として生まれてきたことがあります。それはもちろん全ての人が食べて満腹したということもありますけれども、もう一つ、今の私たちにはすぐにはピンとこないかもしれませんが、その食事で大勢の人が食べることができた奇跡の食事で、余った食料を集めていくと12のカゴにいっぱいになった、この記述がこの奇跡には必ず添えて語られている。何も知らなければもちろん、ああそういうことだったんですねと物語的に受け止めることでありましょうが、12という数、これは聖書において特別な意味を持つものであります、これはある意味素直に聖書を旧約も新約も読んでいただくしかないのですけれども、12というものは神様が特別に選ぶ、神様がご自分の民とされる、そのような民を、神様に愛される人々の集団を指し示すのが12という数であります。旧約のイスラエルはヤコブの息子たち12の部族でイスラエルという旧約の神の民、これが形成された。そしてそこに神様は特別な恵みを与えられるわけであります。イエス様が奇跡をなさる、 それを私たちは聖書を通して読みますし、一番素直な私たちの感想として、イエス様素晴らしい、神様の子供だからこんなこともできるのねっていうのは、まず私たちが素直に受け止めて、イエス様を、神様を褒めたたえていくっていうのは大事なことであります。ただイエス様が奇跡をなさるとき、ただ神の子だから何でもできる、それだけではなくって、イエス様がなさる奇跡には必ず意味がある。その奇跡が語ることがある。それはイエス様がなされた奇跡の元ネタが必ず旧約にある。それはイエス様が旧約の神様と同じ力をお持ちだと。人としてこの世に現れて私たちの隣人になってくださったけれども、そのイエス様が決して姿を現すことはなかった。しかし恵み深いその旧約の神様、それと同じということをイエス様は奇跡によっても語っていくのです。食べるものがなくて困っている、その人々をお腹いっぱいにさせる、困っている人を助けてくれる、お腹がいっぱいになってよかったねっていうような感想も当然この奇跡を通して私たちは抱くことがありますけれども、旧約を素直に読んでいったとき、神様が食べ物がなくて困っているイスラエルの人々を養われた有名な奇跡があります。奴隷として苦しめられていたエジプトの地を出たイスラエルの人々が神様の約束の地に戻る際、荒れ野を旅しなければいけませんでした。イスラエルの人々の中にはエジプトでは確かに奴隷として苦しめられていたけれども、しかしそこでちゃんとファラオから与えられる食事があった、肉鍋を食うことができたし、魚やいろいろなみずみずしい野菜も食うことができた。それを懐かしがってエジプトにいた方がよかったのにと不平を漏らし、神様の奇跡の技をもないがしろに しそうな言葉をイスラエルの人々は口にしてしまうわけです、ね、そこに神様はマナを与えられた。食べ物がなくて困る荒れ野を旅するイスラエルの人々に天からマナを与え、いくら大勢の人がいてもその人たちが食べるのに十分な食料を与えられた。このマナの奇跡を前提として五千人の給食の記事はあるのであります。イエス様は単に困っている人がいるから助けたというだけでなくて、旧約の神様と同じ恵みを施すことができる、そうしたことを私たちに告げているのであります。そして旧約の奇跡を、マナの奇跡を味わったのがイスラエルの人々であったのと同じように、イエス様を通して差し出されたものを受け止めるところ、新しい神の民、教会が生まれてくるのであります。イエス様の奇跡は単に人間の腹や心を満たすだけでなく、その人が新たに生きる場所を与えるのであります。イエス様の恵みは単にこの世で困っている自分を満たす、それだけのものではない。私たちが本当に神様のものとされて神の国で永遠に養われ、その祝福の中に私たちを入れてくれるのであります。旧約の民は自分たちが頑張って神様との約束を守り、この祝福を自分で勝ち取らねばならないと思い込んでいました。 神様が与えてくださる恵みは同じでありますけれども、しかし新約はその約束の守り方が新たにされるのであります。何もかもを自分の力で獲得していかなくてもよい。ただイエス様が差し出してくださるものを素直に私たちが受け止めなければいけない。教会ではイエス様を信じる、その素直な気持ちを持つ人たちに印が与えられます。まずは洗礼が与えられて、あなたと神様はつながりを持つ。私たちが水の印を受けることによって、その確かなつながりを得ていくのです。イエス様と私たちのつながりは、私たちがどれほどイエス様のことをよく理解し、あるいは私たちがイエス様のためにどれほど働くことができるか、そうしたところによるのではありません。立法を守るのとさほど変わらない仕方になってしまいます。ただそうではない。神様があなたを愛している、イエス様を通してなお一層その神様の愛が私たちに分かりやすい仕方で見える形で届けられた、そのイエス様とのつながりが洗礼によって保証される。そして一度生まれたこのつながりが、教会の中では聖餐によって絶えず新たに確認させられていく。この奇跡は、私たちがイエス様を通して神様の恵みを受けることができる、その確かなことを教えてくれるものであるのです。何度も申していますように、この奇跡は決してイエス様がどうやっていかにしてパンを増やしたかということは多くを語りません。ただその分配の仕方は割と詳しく書いてあります。一見そこに奇跡とは関係のなさそうな記述も出てきます。このヨハネの福音書では6章の10節の第2文、そこには草がたくさん生えていたとあります。またマタイによる福音書では14章19節で、群衆には草の上に座るようにお命じになったとありますし、マルコによる福音書でも、そこでイエスは弟子たちに皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。わずかな食料を増やすのには一見関係のない草の上に座る。しかしこの何気ない草、あるいは青草への言及があることで、旧約を読む者には思い起こす御言葉があるでしょう。マルコによる福音書では奇跡が行われる、それに先立ってイエス様がご自分についてくる大勢の者たちを、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれて、この2匹の魚と5つのパンの奇跡が与えられたと書かれている。つまりそこから分かることは、主は羊飼い、あの詩編の御言葉、それがイエス様のこの奇跡によって実現したのだ。そのことを私たちに語っているのです。イエス様の恵み深さは旧約に基づき、イスラエルの長い歴史の中で神様がご自分の愛する者たちを鍛え、多くの恵みを施した。それに新たに連なる者たちを生み出すものだと語っているのです。イエス様が私たちの前に差し出してくださっている大きな恵みがあります。それを私たちはともどもに受けて、教会を形作っていくものとなりましょう。お祈りをいたします。 天の父なる神様、奇跡という技を通してイエス様が世に伝えたかったことがあります。それを改めて御言葉を通して今私たちは聞きました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと言われるように、私たちの間からも神様の恵みがあふれ出ますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。